今朝はコリント人への手紙の2章の初めの部分です。子どもたちと一緒に読んだその箇所も含まれている部分です。コロサイ人への手紙2章の1節から10節のところですね。まずそこをお読みします。私があなた方やラオデキアの人たちのために、その他私と直接顔を合わせたことのない人たちのためにどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。私がこういうのは、まことしやかな議論によって誰もあなた方を惑わすことのないようにするためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と共にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいます。このように、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根ざし立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の一切によるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。一言お祈りします。神様、今日はこのコロサイ人への手紙の2章のところから学びます。どうぞ神様が共にいてくださり、語るものを清めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人を神様が祝福してくださって、あなたのメッセージが伝わりますように助けてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。パウロはこのところで、パウロは苦闘しています。一生懸命やっています。何のために一生懸命やっているのかというと、このコロサイの人たちが、そして近所のラオデキアという町もありましたけど、ラオデキアの人たちが、そしてパウロがまだ会ったことのない人たちのためにも苦闘しているけれども、祈っているけれども、それはその人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。ですから、パウロが望んでいることは、コロサイの教会が愛によって一つになる、結び合わされるということなんですけれども、人を一つにするというのは人間の愛では不可能なことであると思います。ですからパウロがここで愛のうちに結び合わされてっていう、その愛というのは人間の愛ではないと思います。じゃあどういう愛なのかというと、これは神様の愛、あるいは神様が私たちに教えてくださろうとしている愛であると思います。おそらくこのコロサイの手紙を書いた同じ時期にパウロは、コロサイの前がピリピですね、ピリピの手紙を書いていると思います。そしてエペソの手紙を書いていると思います。ですから特にエペソの手紙とコロサイを学ぶときには、エペソとコロサイを一緒に学ぶと 良い学びになると思います。パウロは同じことを別な言い方あるいは別の角度から教えたりしてますから、分かりやすい、そういうところがあると思います。エペソの4章のところでパウロはこの愛についてこういうふうに教えています。お互いに親切にし合い、心の優しい人となり、どうやってたら心の優しい人になるのか、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。最初の部分がただ互いに許し合いなさいということではなくて、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、それがあるから私たちは許されているから許すことができる、愛されているから愛することができる、その愛なら、神様の愛なら私たちを結び合わせることができますということをですね。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい、そして愛のうちに歩みなさい、その愛ですね、神様が私たちに与えてくださった愛、神の愛を持って、そして神様が教えてくださろうとしている愛、その愛を持って、結び合わされなさい、生きなさいということだと思います。でそのようにして神の子供らしく、愛されている子供らしく、私たちは神の子供ですよ、私たちは神様によって作られ、神様に似るように作られたというふうに聖書に、旧約聖書にあります。そして神様がのご計画というのは何か、私たちを神様の子供たちとして成長させることです。神の子供になるということは人間らしくなるということですね。そのように神様が人間をデザインされた、人間らしくなるということがクリスチャンになるということであり、神様の子供になるということですね。イエス様が有名な三条の説教というところで、マタイの5章567が三条の説教ですけれども、マタイの5章のところでイエス様はこういうふうに言われてますね。これも愛についての教えなんですけれども、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、これでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。神様が私たちに教えようとしてくださっている愛というのはこういう愛です。そしてそれは神様ご自身が私たちに対して示してくださっている愛です。このすぐ後のところでイエス様が言われたのは、天の父は良い人にも悪い人にも雨を降らせてくださいます。神様を信じない人に対しても神様は憐れみ深く優しくしてくださいます。太陽を昇らせてくださいます。私を信じる者だけにしか雨はあげないよとか、良いことはしないよということではなくて、神様は全ての人に対して優しくしてくださる、そのように私たちが神様に見習って神様に従うときに、私たちは神様の子供らしくなれる、あるいは人間らしくなれるということだと思います。その愛をもってイエス様は十字架についてくださいました。その十字架の上でイエス様が祈られた祈りというのは、父を、自分を十字架に貼り付けている人たちのことですね。イエス様が言われたのは、父を、彼らをお許しください、彼らは自分が何を知っているのか分かっていないということを言われましたけれども、そのような愛を学びなさい、そのような愛だけが私たち人間を一つにすることができる。確かに私たちはいろんな形で一つに、することは可能なんですけれども、例えば愛国心というものがあります、 今は終戦がの時期でありますから、戦争のことを覚えるいろんな記念特別な番組がテレビで行われてますけれども、その当時、戦争の時に日本人に義務付けられたのは愛国心ですね。そしてその愛国心で確かに日本は見事に一つになったわけなんですけれども、それをするためにはどうしなくちゃいけなかったかというと、敵を作らなければならなかったんですよ。ですからアメリカ人あるいはイギリス人というのは鬼みたいなものだからっていう、獣のようなものだからということを教え込まれていたわけなんですよね。そうでないと一つにまとめることはできなかった。ですから一つ人間をまとめる方法というのは共通の敵を作るということです。それは今でもいろんなところで使われてしまっていると思います。テロにしてもそうだと思うんですけれども、でも本当の意味でそれでは人間は一つになれないんですね。会社というのは会社を中心に一つになります。ライバルの会社があればそれがまあ敵となってライバルとなって、さらにその結束は強くなる。スポーツのチームもそうだと思いますし、そしてよく私たちがしてしまうことは、例えばゴシップであるとか悪口であるとか、そういったもので一つになるというか、そういうものもありますけれども、本当の意味でそれは健全な意味で私たちを一つにするものではないですね。ですから国であるとか文化言葉を超えて人間を一つにすることができるのは人間をお作りになった神様の愛、十字架の愛だけであると思います。そして、コロサイの手紙の中でパウロがコロサイの教会に、のために祈っているのは、求めているのは、そういったその、神様の愛における一致ですね。でそれを成し遂げるのはイエス様である、キリストである。コロサイの手紙の中で万物すべてのものはキリストによって作られたものです、そして御子にあってキリストにあって成り立っていますということも書いてあります。で罪の状態というのはその神様から離れてしまってバラバラになっている状態ですね。お互いにもバラバラであり、また私たちの中でも、バラバラな状態というか、自分は何者なんだということもわからないような状態になってしまっています。ですからイエス様の十字架というものは、そういう状態にある私たちを神様のもとに連れ戻すためのものであった。十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を和解させたということをですね、そして地にあるものも天にあるものも御子によって一つとする、和解させる、そういうことをしてくださいました。ですからパウロはそのキリストを知ってほしい。で面白いのはもうすでに知ってる人なんです。このパウロが手紙を書いているコロサイのクリスチャンたちはクリスチャンですから、キリストを知ってる人にパウロはキリストを知ってほしいって言ってるんです。ですからもっと深くというか、その関係を深めてほしい。救いというのはイエス様を、はい信じました、罪が許されました、そして天国に行けます、そういうものではないですね。聖書が教えている救いというのは、少なくとも私たちがこのコロサイ人への手紙で教えられている救いというのはそうではない。救いというのは私たちがその神様の恵みの中にあって成長していく、そういうプロセスであるということです。ですから神の奥義である、神の最も大事なもの、計画、永遠からの計画、それがイエス・キリストですよ。そしてその方を知るということは、それは単なる頭の知識ではなくて生きた知識である。 その対象であるイエス様は生きておられますから、その方を知るというのがイエス様を知るというその知識ですね。生きた知識であり、私たちを生かす知識である、そして生きる知識である、そして結ぶ知識である。神様と私たちを結ぶ、私たちを結び合わせる、そしてさらには御霊の力によって、神様の力によって実を結んでいく、そういう知識です。ですけれども、コロサイの手紙の中でパウロが注意していることは、それを妨げるものがあります。神様が私たちに神様の知恵を、知識を与えてくださろうとするときに、私たち人間の知識がそれを邪魔しようとします。邪魔してしまうことがあります。私たちの高ぶりですね。この手紙の中では、まことしやかな議論というふうに書いてありますけれども、あとは虚しい騙し事の哲学、巧みな言葉というふうにも口語訳では訳されていたと思いますね。まことしやかな議論ですから、人間は神様によって賢く作られましたから、いろんなことを考え、思いつき、そして、いろんな理屈も思いつくわけですけれども、気をつけなくてはいけないのは、知識というものは人を高ぶらせるものです。そしてそれは神様を知ることを妨げる、そういうことにもなります。それでパウロが、先ほど私たちは子どもたちと学んだ聖書の箇所をですね、このキリストにあって知恵と知識の宝はすべて隠されていますということです。2章の3節でしたね。で、注目したいのは隠されているということです。クリスチャンになったらこのことが自動的にすべてわかるようになるのかというと、そうでないんだと思います。ですから隠されていると書いてあるんだと思います。ですから、いや、どのようにするのか、私たちはそれを信仰で求めるということであると思います。マタイの7章のところでも、三条の水訓のところでも、イエス様は狭い門から入りなさい、滅びに至る門というのは広い、大きい、そして多くの人がそこを行くから、みんなそれについていってしまう、みんなが行ってるんだから大丈夫ですけれども、命の門、命に至る門というのは狭い門です、狭い道です。そしてそれを見出すものは少ないというふうにも書かれています。ですから私たちは、みんながやっているからっていうのは神様の前には通用しない、そして私たちを真理に導くものではない、私たちを幸せに導くものではない、神様が私たちを幸せに、神様だけがそれが、そうすることができるということですね。ですからパウロはこの手紙の中でコロサイの人たちにこのように励ましています。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。で、この一言なんですけれども、これはすごい言葉だなというふうに思いました。で、これが救いということなんだという、先ほど救いというのはただ単に、はい、救われました、よかったですということではないというのは、ここからも分かるんですけれども、あなた方は主キリストイエスを受け入れた、よかったですね、もう大丈夫ですねって書いてないんです。受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい、これは切り離せないことだというふうにパウロの中では、そういうふうにここで教えていると思います。で、この もう短い文章ですけれども、主キリストイエスっていう、これはすごい言葉なんですね。主というのはどういう、何を指しているかというと、旧約聖書で神様のことを、神様の名前っていうのはヤハウェとかエホバっていうふうに言われてますけれども、それが、まあ、学者たちの間でも発音をどうするかっていうのははっきりわからないので、太い字で主というふうに書いてありますね。ですから主イエスキリストという時には、その主というのはそのヤハウェを指しているわけですね。神を指してます。ですから、そして天地万物を作られた、初めに神が天と地をお作りになった、その神を指してます。ですから、イエス様はそういうお方なんだ、イエス様は神なんだ、主イエスキリスト。そしてキリストというのはどういう意味かというと、王様という意味ですね。ギリシャ語でキリスト、ヘブライ語でメシア、それは油注がれたという意味ですから、王様が王座につくときに、王位につくときに油注がれますけれども、ですから、キリストというのは決してイエス様の名字ではない、ラストネームではないということですね。それはイエスが王である、それも旧約聖書に約束されていた、予言されていた、神様が永遠においてもうその計画を持っておられた王である。そしてイエスという言葉は旧約聖書ではヨシアという、これは人の名前でありますから、その方は人となられた、マリアからお生まれになったそのイエスです。ナザレのナザレで育ったイエスです。人となられた神です。そして十字架についてくださり、復活された、死を滅ぼしてくださったその、イエス様です。ですから主キリストイエスが、これがバラバラだと、それが一つになっているということは、それがイエス様なんですっていう、イエス様は神である、そしてイエス様は約束された王である、すべてを治める王であり、そして私たちのために人となられた神です。私たちを救うために十字架についてくださり、約束通り復活された神です。もう一つイエス様に名前がありましたね。それはインマヌエルという、その意味は神は私たちと共におられるということです。ですから、私たちはキリストを受け入れたっていう、主イエスキリストを受け入れたということは、それを受け入れたということです。神様は、イエス様は神です。人となられた神である、約束されたキリストである。そして、全てを治めておられる王であり、その方を受け入れるということは、私たちはその方が私たちの生活を治めることを受け入れるということですよね。その方が私の主です、王ですということですから、パウロはそうであるならばそのように生きなさいということをここで言ってるわけです。ですから、主にあって、あるいはキリストにあって歩むということは、主イエスキリストの弟子として一緒に生きる。弟子というのは、主から学びながら、見習いですよね、学びながら歩みます。そのように成長していきなさいということ。でもう一つ、この6章に続く言葉、7章のところで、キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。ですから、ここからも分かりますね。根ざしという言葉、立てられるという言葉、これは決して、はい、クリスチャンになりました、よかったです、これで終わりですではなくて、根ざすということは、根ざして根っこが出てそこから成長するということです。今 あ、ここからでも少しあのガラスのところになんか黒い影のみたいのが見えますけれども、一応あれは朝顔の鶴がこう登っているところで種をまいて、今朝顔が一生懸命こう根を張って根ざして地面に根ざして上にこう成長しているわけですね。もう少しすると花をたくさんこう咲かせて、あの綺麗に姿を見せてくれると思うんですけれども、ですからクリスチャンというものは、クリスチャン生活は私たちは成長するものです。そして立てられるという表現もそうですよね。ですから私たちが目指すという言葉を聞くときに思い出すのは、イエス様がブドウの木の例えを持って、私たちがその成長していくものですよ、実を結ぶものですよと教えられたイメージを思い出しますし、この立てられているという言葉の中にはからは、あのマタイの7章のところで、その賢い人が岩の上に家を建てました、土台動かないものに嵐が来ても雨が降ってもびくともしない、倒れることのない、そういう土台ですね、そういうものの上に建てられる。そして教えられた通りに信仰を固くし保ちなさい。イエス様はマタイの最後のところで、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名によってバプテスマを授け、私があなた方に教えておいたすべてのことを守るように、命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。ですから私たちは学びながら成長していくということです。で、次にこの最初の3つとちょっと違うなと思ったのは、溢れるばかりに感謝しなさい、根ざして立てられて、そして信仰を固くして、最後には感謝なんですけども、これも私たちが成長していくときになくてはならない大切なものであると思います。ですから私たちの成長のあるいは健康のバロメーターになるものが感謝かなと思います。ですからもし私たちは感謝があんまりないとしたら、それは健康な状態ではないと言えるのかなと思います。パウロはちょっと感謝しなさいというふうに言ってないんですね。思いついたら何か感謝しなさいではなくて、あふれるばかりに感謝しなさい、あふれるばかりのに感謝するだけのものを私たちは神様からいただいてますということだと思います。これはちょっとダジャレっぽいところがありますけれども、私たち神様は私たちを人間として作られた、ヒューマンとして作られた、不平不満ばかり言って感謝をしないと私たちはどういうものになってかしまうかというと、不平不満ですからフーマンになってしまう、ヒューマンになれない、本来あるべき人間になれない、フーマンになってしまう。そして私たちはそういうフーマンになってしまうと満たされない。どうして満たされないのかというと、神様は私たちを満たそうとしておられるんですけれども、自分たちでいっぱいですから、もうそれでいっぱいになってしまって、不満にとどまってしまうということですね。ですから、そうではなくて、神様から感謝の心を持たなくてはいけない。そして自分の中に、あ、これはもっといいものを神様からいただこう、自分を捨ててっていう表現がありますけれども、そして神様にもっといい自分にしていただく。ですからこの世は今とにかく自分が中心という、そういう生き方を教えてますので、虚しい騙し事の哲学、そういうもののとらわれの身になってはいけませんよ。私たちは気をつけないと必ず何かによって支配されているはずなんです。私たちの頭というのはそれを誰に支配することを許すかという、それを意識的にやらないと私たちは知らないうちに奴隷になっている、支配されているということだと思います。私たちは神様なら信頼できる、私たちのために十字架についてくださり復活されたイエス様なら信頼できる。ですからその方に支配されることを許す、神の国を求める、神の国って神の支配ですね。 そして、その、人間的な考えというのは、かなり魅力的ですよ。ひょっとしたら神様の教えよりも魅力的ですよ。あの蛇がエヴァを惑わした時、魅力的な、言葉でした。神様の言葉よりも魅力的だったからエヴァは言ってしまったわけですよね。ですからこの世にはそういう魅力的といえば魅力的なものはたくさんあると思います。ですけれども惑わされてはいけないよ。そして今日自分たちが中心になっていると自分たちに合うのか合うものを求める、そうではなくて聖書は神様に私たちは似るように作られた、ですから神様に合うように、それが本来私たちが本当に自分本当の意味で自分らしくなる人間らしくなる生き方であるということです。ですから何によって支配されているのか、コロサイ人の手紙には私たちは暗闇の支配、暗闇の圧政から愛する御子の支配の中に移されました、それが救いなんですけれども、それはそこで終わらないで、そこで私たちは生き続ける、成長し続ける、それがクリスチャン生活ですということです。そしてこのキリストのうちに全ての宝があります、隠されています。ですから私たちはどういう宝なのか楽しみに発見を、次々に私たちはそれを求めて発見していくことができる、それがクリスチャン生活ですよ。神様は私たちに最高のものを与えてくださっています。それを、受けましょう、いただきましょうという、でこの最後のところで2章の10節のところで、パウロはあなた方はキリストにあって満たされていますって書いてあります。満ち満ちているというふうにもそういう訳もありますけれども、それで、でもそんなに満たされてないんだけどもっていう、あんまり感じないんだけれども、感じるとかっていうのはあんまり問題じゃないみたいです。聖書によると大事なのはそのフィーリングとかっていうものも人を惑わすところがありますよ。ですから神様があなたは本当は満たされていますよ、私の愛をあなたに全て注ぎました、私にとって一番大切な御子をあなたのために捧げたんですよ。ですから本当は私たちはもう満たされて溢れて満ち溢れてしょうがないぐらい神様から受けています。そのことを私たちは、忘れてはいけないのかな、でも忘れてしまっているなというところがあるんだと思います。ですからパウロはコロサイの手紙を書いているんだと思います。クリスチャンになった人たちにこれが大事ですよ、これを忘れてはいけませんよ、そして成長してください。では最後にこの御言葉を読んで終わりにしたいと思います。ご一緒にお願いします。コロサイの2章の6節と7節ですね。今週この言葉を、暗唱聖句のような形で覚えて、そしてよくこの意味を考えていきたいと思います。それではお願いします。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れられた、キリストにあって歩みなさい、キリストのうちに座し立てられ、教えられた通り信仰を固くし忘れる方に感謝しなさい。お祈りします。愛する父なる神様、コロサイ人への手紙という短い手紙を通してパウロはコロサイのおそらくクリスチャンになってあまり、まだ若い信仰の浅い、教会であったと思いますけれども、パウロは、一生懸命あなたのことを、そしてイエス様のことを伝え、 その人たちの成長を求めて、この手紙を書きました。どうぞ私たちがそこから、そしてコロサイの人たちが必要としていたメッセージというのは、私たちも必要としているメッセージだと思います。どうぞそのメッセージをしっかりと受け止めることができますように。救われたということで満足してしまうのではなくて、救われたということはどういうことであるのかということを、そして私たち一人一人の成長をあなたが楽しみにしておられ、求めておられ、助けようとしておられることをしっかりと受け止めて、私たち一人一人があなたの愛によって結び合わされて、そして成長していくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。